ルカによる福音書1章を開いてください。
今日はルカの福音書の全体の説明と、まず最初にちょこっとだけ話して、そして1章の前半部分あります。でここでのテーマは喜びの訪れ、喜びの訪れです。で私たちは今までマルコの福音書を学んできました。でそこに出てきたイエス様の姿は神のしもべでした。神様の技を黙々と行われていたイエスが中心に描かれていました。でそれに対しルカの福音書はイエス様の人柄、あるいは人の姿を中心に描いています。その人生というのはその、人と性格の性ですね、人生に、重点が置かれているんですね。マルコがこのイエスが行われていた一つ一つの技に焦点が当てられていたのに対して、ルカはイエス・キリストご自身に焦点が当てられています。でさらに遡りますと、マタイの福音書がありましたけれども、そこにはイエスの教えが中心に描かれていました。山上の水訓、天の御国の奥義の例え、オリーブ山での大講話というのがその代表的な例でした。そこでマタイとマルコとルカを合わせますと、イエス様の見姿がよりはっきり見えてくるわけですね。つまりイエス様の教えだけではなくて、実際に行われたこと、さらにイエス様ご自身の人柄を見ることができるわけなんです。でこのことをもう少し詳しく話してみたいと思います。私たちもある人のことを知ろうとするときに同じような方法を用いていくわけなんです。例えばある偉人のことを知ろうとします。その人に偉業ですね、偉業、すなわちその人の行ったことをが記されている本を私たちは読むわけですよね。まあ、偉人でなくても私たちは例えば履歴書とかにこの経歴っていうのを書いて、その行ったことっていうのがこう記されているわけなんですよね。けれどもそれだけでは私たちはその人の、その人をはっきりとまだ知っていないわけで、その人の伝記っていうのがあるわけですね。生い立ち、そしてどのように育っていったのか、そしてどのような性格を持っていて、その個人的な生活はどうだったのかというものが描かれているわけです。でさらにそれだけではなくて、五六集っていうんですか、その人が言ったことですね、教えたこと、そういうものがあるわけなんです。まあ、このように、3つの面から見ることによってその人の姿をはっきりと知ることができるわけなんですけれども、イエス・キリストの場合はさらに一つ知らなければいけない重要なことがあるんですね。それはイエスの本性、あるいは正体ですね。イエスは一体何者であるかという問いに答えなければいけないんですけど、それに答えているのがヨハネなんですね。ヨハネの福音書がそれなんですね。ヨハネは言葉は神であったということで、キリストのイエス・キリストのその本質というのは神であり、そしてイエスご自身が私は世の光です、私は命のパンですというふうに、私はという言葉でもってご自身の本質を示されているわけなんです。こうしてイエス様が4つの面から描かれており、それが4つの福音書がある理由であります。そしてルカの福音書ではイエスが人として、また単なる人ではなくて完全な人として描かれているんですね。そのためにルカはイエスの誕生と成長の記録に他の福音書と違って多くを割いています。私たちもその最初の部分を今日学んでいくわけなんですね。それでは、一節見てください。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピオドロン。長い 文ですけれども、なんか格調高いギリシャ語で書かれているそうです。それでですね、この著者であるルカはこの書物を書く相手と、そしてその内容を話していますね。かなり親切ですね彼は。でまずその相手というのはテオピオドノというふうになってますが、彼はですねルカの以前の雇用者であったと考えられます。ルカ自身は医者でした。それはコロサイの4章の14節に書いてますが、そしてルカは途中で使徒パウロに会って で、その宣教旅行からパウロの死刑になるその直前までずっと一緒にいるようになったんですね。でそのことが使徒行伝などに書かれています。ところで使徒行伝も、実はルカによって書かれているんですね。その冒頭はテオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書きという言葉で始まっているわけです。で使徒行伝の16章を見るとですね、11節からなんですが、話の主語が私たちはというふうに変わっています。それまではパウロはだったんですけども、私たちはというふうに変わっているんですね。このようにルカはテオピロから離れるようになったんですけれども、テオピロ自身はもう信者であって、そしてルカとの接触は途絶えていなかったということがここから分かるわけなんですね。推測できるわけなんです。そしてまたテオピロ、これはですねギリシャ人の名前ですね。神を愛する人という意味なんですが、でユダヤ人ではないんです。でルカ自身もユダヤ人ではなく、異邦人です。まあ、そのためかルカの福音書というのはギリシャ人が好むようなとっても表現が豊かな、書物になっています。そしてこの書物の内容ですが、すでに確信されている出来事と一節のところにあります。これはイエス・キリストの生涯、特にイエスが死者の中で蘇られたことについての出来事ですね。そして初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々とあるのは、これはペテロとかヨハネという使徒たちですね、弟子たちのことであります。初めからの目撃者、御言葉に仕える人ですね。そしてその目撃者から伝えられたことを多くの人が記事にまとめて書き上げようとしたわけなんですが、ルカもその一人で、全てのことを初めから綿密に調べているというふうになっています。つまり彼はですね、イエスの生涯に関わった当事者から直接インタビューして聞いているわけなんです。例えば今から読むマリアの話っていうのは福音書の他のところどこにも出てきません。おそらくマリア自身から直接話を聞いたのであろうと思われます。そして4節にはこの書物のが書かれる目的が書かれていますが、4節見てください。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることよく分かっていただきたいと存じます。テオピロはイエスを信じていましたが、彼が信じているのは作り話ではない、伝えられたものだけども、それは作り話ではなくて正確な事実であることを明らかにする、確認させるためにルカは書いたっていうんですね。そのために5節の最初のところにユダヤ王のヘロデの時にっていうふうに歴史的な事実が設定されています。その歴史的な事実によって時間設定がされているわけですね。これは2章の一番最初にも3章の1節のところにもそのように書かれていますので、このようにルカは歴史におけるこの時間設定を施しているわけなんですね。それでは5節から読んでいきたいですが、今日学ぶ箇所には一つの喜ばしい知らせが書かれています。わかりますか？一つの喜ばしい知らせ、読んできた人は分かってくれると思いますが、子供が生まれることですね。子供が生まれることです。そして2人の中心的な登場人物が出てきます。誰でしょうか？ザカリアという人とマリアですね。ザカリアはこの喜ばしい知らせを自分の祈りが聞かれることによって受けました。そしてマリアはその一方で神が彼女を恵んでくださるということによって喜びの知らせが訪れたんですね。まずザカリアのことなんですが、祈りが聞かれることによって喜びが訪れるというところを見ていきたいと思います。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。彼らの出身というかどのような人物かということが書かれていますが、アビアの組というのはレビ人で祭司となった人たちのいくつかのグループがあるんですが、その1グループであります。また妻のエリサベツは祭司の父祖ですね、先祖というか最初の人アロンですね、アロンの子孫であるということなんです。レビ人ですね。でこのようにどちらもこのザカリアは祭司職についており、そして、妻もですねこの祭司職の、このものから生まれた、女性であるわけですね。そして祭司っていうのは、どのように定義づけることができるか分かりますか？ まず神の宮で奉仕する人であります。そして神の前で人々を代表する、また逆にですね、人々の前で神を代表するということですね。つまり神と人との仲介者を果たしていたわけなんです。で次見てください。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めとを落ち度なく行っていた。彼らは神の代表者としての血筋を持っていたわけなんですが、それだけではなくて、実際に代表者として生きていたわけなんです。祭司であってもひどく堕落していた人はたくさんいたことを私たちは聖書から見ることができますよね。けれども彼らは本当にこの、まあ血筋と一貫してですね、神を代表していたわけなんです。得意な存在だったわけですね。ところが次見てください。エリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていたとあります。神に従っている二人にも問題がありました。もう年を取っていたのに子がなかったってですね、今では大した問題にはなりませんよね。私たちが子供がいないということで非難されるということはないですね。あったらいいなって親は思うわけなんですが、ないわけなんです。けれども当時のユダヤ人社会では大変なことだったんですね。そしてこの年を取っていたっていう直訳は腰が曲がっていたっていうふうになります。多くの人はですね、神に全てを捧げれば問題はなくなるだろうというふうに考えるわけです。これだけ良いことを行っているんだから問題はなくなるだろう、悪いことが起こっているのはその人が何か間違いを犯しているからだという考えがあるわけなんですね。けれども神はそのようなご利益的な考えをはるかに超えた方です。神は素晴らしい計画を私たちに持っておられます。その素晴らしい計画を持っているがゆえに、あえて問題を引き起こされることがあるわけなんですね。長いこと子が与えられないことがですね、彼らにとって大きな祈りの課題となったわけなんです。でそのために長いこと真剣に祈るように導かれたわけなんですね。それによって神様は彼ら自身を整えてご自分の預言者を生むような、そのような器にしようとされたわけなんです。そして次見てください。次には祈りが聞かれる時が出てきます。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が当番で祭司の務めをしたとありますけれども、当時はですね、2万人の祭司がいたと言われています。2万人でですね、神殿に奉仕をするっていうことは到底できないわけですよね、多すぎて。そこで順番交代で奉仕をするわけなんですけれども、2年ごとですね、2年おきに1週間の周期でその機会が訪れたわけなんですね。随分楽な仕事だとは思いますけれども、2年間に1回のですね、奉仕なんですって。それで、実際に神殿の奉仕に携わるときに、どこを担当するかっていうのがくじで決められました。いろいろな奉仕があったことを思い出してください。この祭壇というのは聖堂における祭壇で、このほくられた動物の血をですね、焼くというところから、そしてこの水で清めるですね、この、ものがこの聖所の前にあってですね、聖所の中には、この12個のパンの机があり、そして、この7つの枝があるこの食台があって、そしてこの獅子所と聖所を分ける垂れ幕には講壇があって、そして獅子所がある。で獅子所はですね、もちろんこの年に1回大祭司が一度だけ入ることが許されたところで、そこには入らないんですけども、日ごとにですね、その聖所に入る奉仕があったわけなんです。そしてですね、香を焚く奉仕に彼が与えられました。名誉ある奉仕なんですね。というのはこの香を焚くということは、民に代わって神に祈りを捧げることを象徴していたからです。彼らは祈りをしていましたが、子が生まれることのために祈っていましたけれども、今このようにして祈りを捧げる奉仕にあてがわれたわけです。彼がこう焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。こう焚いているときに人々が祈っていたというのはなぜかというとですね、彼がこう焚いた後に人々の前に出ていって祝福を宣言するんですね。祭司としての祝福を宣言します。その祝福を受けるためにこのように待っているわけなんですが、このように祈りというのは神の祝福がますますはっきりと知ることができるようになっていく手段であります。 まあ、それで多くの民が、待っていたわけなんですね。ところが主の使いが彼に現れて講壇の右に立った。天使がザカリアの祈りが聞かれたことを宣言しに来たわけです。奉仕の祈りの奉仕をしているときに祈りが聞かれたっていうのは本当に素晴らしいなと思います。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。すごいですね、願いが聞かれたとあります。彼らはもう、エリザベツが年を取って、彼自身も年を取っていたのにもかかわらずずっとですね祈っていたんですね。このしつこい祈り、必要な祈りっていうのを神様は願われているわけなんですね。ルカによる福音書にも不正の裁判官の例えでそのことが、その重要性が出てきます。そして、あなたの妻エリサベツは男の子を産みますとありますね。男の子っていうふうになってますが、当時男の子を産むことは名誉あることですね。名をヨハネとつけなさいと次にあります。ヨハネというのは神は恵み深いという意味です。でその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。これはですねパーティーが開かれるということなんですね。簡単に言うと当時子供が生まれるところでですね人々が集まって、そして楽団も来るんですね。音楽を奏でるためなんです。で男の子が生まれたとなるとですね、みんながですね、まあ、ファンファールみたいなのをまあ鳴らすのかなんかちょっと分かんないんですが、音楽をやってですね、そしてこう祝宴を設けていくわけなんですね。まあ、そのことがここで書かれているわけです。喜びの時が来るんだということですね。彼は主の御前に優れたものとなるのです。男の子というだけでなくて神に用いられる優れた器となるということですね。喜びがもっとなんか素晴らしい喜びですね。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの子らを彼の神である主に立ち返らせます。でブドウ酒や強い酒を飲まないというのはナジル人という神に全てを捧げる人のことを誓いであります。誓いですね。でヨハネはナジル人となり、さらに聖霊に満たされるというんですね。そして多くの人を主に立ち返らせるというんです。これ何か分かりますか。預言者ですね。旧約聖書を見てください。聖霊に満たされるという、まあ、御霊に満たされるという言葉がですね、この預言者にはつきものですね。そうでなければ彼らは奉仕をすることができなかったわけなんです。そして主に立ち返らせるというのもまさに預言者の働きをするわけですね。で彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子に向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、そして整えられた民を主のために用意するのです。ヨハネは男の子であり、優れた人であり、預言者であり、そして単なる預言者ではなく、もう本当に特別な預言者でした。最後の預言者となるわけです。なぜならば預言者というのはキリスト、メシア、あるいは主が来られることを預言する者たちでありますけれども、主ご自身が来られるわけですね。ですからその直前に来る先駆者として彼が選ばれたわけなんです。でエリアの霊と力とありますが、これは旧約聖書の最後に出てくるマラキ書の預言です。主が来られる前にエリアが来るわけですけれども、ヨハネ自身は、他の箇所で自分がエリアであることを否定しているわけなんです。なぜかというと、エリア自身はキリストが再び来られる時に来るわけなんですね。ヨハネはキリストが最初に来られた時にエリアに似た働きをすることになるので、ここでエリアの霊と力で主の前触れをするというふうに呼ばれているわけなんですね。これらが祈りが聞かれた内容でした。神に自分を捧げていたザカリアにとってはですね、これほど喜ばしい知らせってないと思うんですね。これがもし全然神様のことを考えていない人であれば、わかりますよね、何の意味もないわけですけれども、神様に捧げていたザカリアにとってはこれほど素晴らしい知らせはなかったと思います。ところが次を見てください。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょう。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。疑ってしまいました。ずっと祈っていたくせに実際に祈りが聞かれると疑ったんですね。信仰のない祈りっていうのは存在するんですね。これは聖書にもたくさん出てくるし、例えばペテロがですね、牢獄に入れられて捕まった時に教会の人たちが祈ってたんです。熱心に祈ってました。その時にですね、御使いが彼を助けて牢獄から彼が出ることができて、で戸を叩いたんですね。トントントンして助長の人が言ってですね、私はペテロですって言ったら、助長の人がですね、まだ戸を開かないでちょっとあまりにも喜んでですね、開けばいいのに開かないでですね、バーッと振り向いて、そして仲間の人たちにペテロが戻ってきましたって言ったんですね。したら、何言ってんだ、 幽霊だよそれとかなんだかって言ったらですね、一生懸命祈ってたくせに実際に祈りが聞かれると疑ってしまうっていうことがあるわけなんですけれども、まあ、ここでもそうだったんですね。で次見てください。御使いは答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。随分偉そばった言い方をしています。けれどもガブリエルは実際ですね、非常に偉い天使でした。天使には階級があるんですね。でその中で一番上の方にいる、天使の一人であります。で自分の名前を告げることによってですね、このようにして神の権威を授かっているということを示したかったんです。ガブリエルっていうのは、旧約聖書のダニエル書に現れるんですけれども、そこを読むとですね、彼はダニエルにキリストがいつ来られるかということに告げてるんですね。つまりキリストが来られることを告げる、まあ、特別な役割を担っている天使であるわけなんです。そして今このダニエル書が書かれたこの約500年後にですね、キリストが実際に来られることを告げに来たわけなんですね。まあその間にタイムギャップがあったか、この時間の隔たりがあったかどうかっていうのを私はちょっと考えたんですけれども、まあ、霊的な世界にいるからすぐに来るっていう風になったのか、ガブリエルにとってはそれとも500年もあったのかちょっとわからないんですけれどもね。まあでも500年経ってから来たわけなんです。そしてここまずですね、その主が来られる備えをするヨハネの誕生を告げに来て、後でマリアに現れるわけですね。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているんです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。その時が来れば実現します。面白いですね。ザカリアはガブリエルが神から授かったメッセージを信じませんでした。ならばそのことは実現しないかというと、そうではなくて、ここではっきりと約束はその時が来れば実現しますとガブリエルは言っています。神様はですね、こう大事なんですが、人が信じても信じなくてもご自分の言葉は実現されるんですね。これとっても大事です。信じても信じてなくてもご自分の言葉は実現されます。でもではなんで信じなければいけないのかということなんですけれどもね、信じないことによって私たちは大きな犠牲を払わなければいけません。それはどういうことかというと、たとえ喜ばしい知らせが実現したとしても、そのことを自分が体験することができない、それを楽しむことができないということなんですね。そういう犠牲が伴います。で見てください。次、人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取っているので不思議に思った。やがて彼は来たが、人々に話すことができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。ザカリアは主の祝福を人々に告げることができませんでした。そして喜びの知らせを受けたのにもかかわらず、それを口で言い表すことができなかったという犠牲を伴ったわけなんです。それは彼が神の御言葉を信じなかったからなんですね。やがて勤めの期間が終わったので彼は自分の家に帰った。まあ、祭司たちの家はエルサレムの周り、このユダヤの地方にあったわけなんで、彼はそこに帰っていきました。で次、御言葉が実現します。その後、妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。エリサベツは自分が身ごもったことを人に知られないようにと考えたのでしょうか。引きこもりましたね。そして主がこのことをしてくださったことを認めています。まあおそらくというか、多分事実だと思うんですが、家に戻ったザカリアが、こう物で書いててですね、自分に起こったことを知らせたんだと思うんですよね。で恥を取り除こうと心にかけられたというふうにありますけれども、当時のユダヤ人社会、先ほども言いましたが、本当にそれが恥だったんですね。創世記3章に出てくる女の子孫、旧約聖書私たちは学んでおりますが、創世記をですね、創世記3章の15節にですね、蛇に対して語ったことがあります。それは女の子孫がですね、蛇の子孫の頭を砕くということです。これがメシア、救い主のですね、最初の予言でありましたが、それを彼らは待ち望んでいたわけなんです。つまり女性がですね、子を産むことによってメシアがもたらされるっていうこの、ものがありましたので、子を産むことができないっていうのは恥とされていたわけなんですね。まあ、このようにして祈りが聞かれました。エリサベツとザカリアの祈りは聞かれました。で実現しました。 このようにですね、御心にかなった祈りっていうのは実現するわけなんですね。イエスは言われました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなたが、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。また神は祈りが叶えられることによって私たちを喜びに満たしたいと願われているんですね。祈りが叶えられるって、なんで祈りを叶えてくださるかというと、神は喜びに満たしたいわけなんです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためですとイエス様は言われています。わかりますか。今ザカリアのとエリザベスの祈りを見ていきましたけれども、ここからですね、私たちはただ彼らの話としてではなくて、実際にイエス様の約束を伴っているですね、話であることを見ていかなければいけないんです。祈るっていうのは義務感ではないんですね。楽しいことなんです。なぜならば神の豊かな祝福が祈りに約束されているからなんですね。このように喜びの知らせであります。けれどもその一方で、次からですね、祈らずして喜びの知らせを聞いた人がいます。マリアです。ここでは神の一方的な恵みを見ていきます。次見てください。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。エリサベツから身ごもってから6ヶ月目、ガブリエルはマリアを訪れました。マリアはナザレという町に住んでたんですね。このナザレ、評判の良くない町です。後でキリストの弟子となったナタニエルがナザレから何の良いものが出るだろうというふうに出ます。そしてまたこの少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言ったとあります。マリアはまだ言い名付けの少女でした。ユダヤ人の社会では結婚には3つの段階がありました。最初に両親たちが取り次ぎ、話し合いをしてですね、じゃあこの子とこの子、男の子と女の子を結婚させようというふうに決めるわけなんですね。それが 5,6 歳の時ですよ。もう決めてしまうわけです。けれども実際の結婚の1年前にですね、婚約を設けます。でもその婚約というのは私たちが持っている婚約よりもはるかに固いものであり、法的な力がありました。その婚約を破棄すれば離婚届を出さなければならない。またですね、他の人との関係を持ち子供ができたということを発覚したらですね、会員の罪で石打ちにされるということなんです。でマリアはこの婚約の時にいました。で彼女はおそらく13歳か14歳だったと言われるんですね。かなり若いですよね。しかしガブリエルは子が生まれることを告げるために彼女のところに来ました。ナザレの町にしても言い名付けという状態にしてもですね、キリストがお生まれになるには普通で考えたら不適切なところですよね。マリア自身が後で、自分が神を褒めたたえるときに卑しい端と見て卑しい状態だったわけなんです。先ほどのですね、エルサレムにあるユダヤに住んでいる祭司の夫婦というですね、状況と比べたら対照的です。けれども神様はご自分の恵みによってマリアという女性をメシアをもたらす器としてお選びになったんですね。で、使徒パウロはこう言ってます。ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。マリアは受けるに値しない祝福を受けるようにされたわけなんですね。で次見てください。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主はあなた方と共におられます。そして28節の脚注、下の方見てください。あなたはどの女よりも祝福された方です。マリアは創世記3章15節にある女の子孫として選ばれました。ですからどの女よりも祝福されたわけなんですね。しかしマリアはこの言葉にひどく惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。ザカリアの時と同じ男の子ですね。名をイエスと名付けなさい。イエスはヤーウェは救いという意味です。まさに救い主なるキリストの名前ですね。ユダヤ人は自分から生まれてくる子供が救い主であることを願ってイエスという名前をつけていたほどだったんですね。そしてエリザベツが身ごもったのは死の到来を知らせるという預言者でしたけれども、マリアには主ご自身が身ごもるという、ですから先ほどよりも数段勝ったですね、まあ、ある意味で比較にならないほどの、この預言なわけですね。預言というかこの見告げなわけです。 その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。この意図高き方というのはもちろん神様のことです。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。これはメシアの予言についてです。神はダビデにその王位からメシアを送ることを約束されました。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。これは神の国のことですね。イエスはイスラエルを治められます。そしてさらに全世界の支配者となられます。その状態が神の国であり、それが常しえに続くわけなんですね。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。ここマリアはですね、疑ってるんじゃないんですね。どのようにして起こるか、その過程を聞いているだけに過ぎなく疑っていません。ガブリエルの言葉を神の御言葉として受け取っています。処女から子ができるっていうのは聖書には前例のないことでした。ゼカリアの場合は聖書に出てきますね。思い出せますか、その典型的な例。わかりますか、サラとアブラハムですね。とっても似てますね。サラは不妊の女であって年寄りでした。アブラハムはおよそ100歳、サラはおよそ90歳の時にですね、イサクが生まれたわけです。けれどもマリアの場合はそのようなことってなかったんですね。そこで御使いが説明していきます。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊ご自身が子をマリアの胎に宿すというんですね。ヨハネの場合どうでしたか。体内にいる時から聖霊に満たされるっていうものです。これもすごいことですけれども、大きな違いがあるわけです。聖霊ご自身がイエスを見ごもるようにされるっていうんですね。ですからイエスは聖なる方、神の子と呼ばれるわけです。全人類は皆アダムの子孫であり、アダムが犯した罪の性質を引き継いでいるわけですね。でヨハネもそれに、ヨハネはその性質に支配されないように聖霊に満たされていたというわけなんですけれども、けれどもその性質は持っていたわけです。けれどもイエスはそうではなくて、実際にその性質を受け継いでおられなかった。かつ人間の肉体を持ってお生まれになったということなんですね。でそれを可能にしたのはこの聖霊による誕生だったわけなんです。次見てください。ご覧なさい、あなたの親類エリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。とても大切な教えですね。神には不可能なことが一つもないわけなんです。神は全能なんですね。でマリアが男の子人を知らないのに身ごもるということも、この全能の力によるものなんだということなんです。このように神の恵みが訪れるときには全能の力が働くわけなんですね。パウロも全能の力が働くことを、生徒が理解することができるようにと、このエペソの一章でこの祈りの一つとしています。そしてマリアの反応を見てください。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から離れていった。ザカリアは信じなかったけども、見てください、マリアは信じました。マリアは自分がこのような祝福に預かる価値がないことを認めています。私は主のはしためですと言いました。けれども同時にですね、こういうことによって自分が主の器になることを受け入れているわけですよね。主のはしためって言ってるわけですから。そしてあなたのお言葉通り好みになりますようにというのはですね、ものすごい発言です。信仰の究極の姿と言ってもいいかもしれません。聖書では神の恵みの働きを受け入れることのできる人が高く評価されているんですね。神が新しい働きをされるときに、前例がないんだけれどもそれを信じて神の器になることを受け入れていくわけなんです。そういう人が聖徒と呼ばれるわけです。例えばノアは神の恵みにかなった人というふうに言われて評価され、また雨も降ったことのない地に箱舟を作ったわけなんですよね。またアブラハムも何も知らない土地に出かけていきました。そうした信仰によって義と認められたわけですけれども、マリアの場合も同じです。前例のない神の働きを受け入れていったわけです。ただこの発言がさらにすごいのは、御言葉の実現が自分の体の中で起こるということだったんです。 例えば自分が神の器になって自分を通して人々が変えられていくとか、まあ、ノアの場合は箱舟であったり、アブラハムの場合は東海にある土地であったりするわけで、また、このいろんな状況であったりするわけなんですけれども、その御言葉が実現するっていうのがもうまさに自分の体の中だっていうんですね。その体の中に変化が起こるってわけなんですよ。でこれですね、よく本当によく考えてみると、神に信頼しきってなければ決して受け入れるようなことではないですよね。とてつもなくもう考えられないことです。神に対するもう全面的な信頼がなければできないんですが、マリアは信じきったんですね。ここがすごいんです。このように聖書は神の恵みを受けてそれを楽しむようにすることにができるようにするのは信仰によるんだっていうんですね。パウロはこう言いました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですと。で恵みを受けても信じないとザカリアのように楽しむことができなくなります。そしてマリアの信仰っていうのは御言葉をどのように受け止めていくかの模範になっていくわけなんですね。御言葉に対する私たちの対応っていうのは3段階あるんです。覚えててください。1段階は御言葉を聞くことです。耳から聞いてそれを知識として受け入れていくわけですね。で多くの人は信者の人、信者じゃない人を問わずそこに留まっています。もう一歩進み出ないといけないんですね。第2段階はですね、御言葉を知ることです。知るっていうのはその体験的に知るっていうことですね。頭だけじゃなくて心から理解することであります。生ける神の御言葉として受け入れていくことであります。けれどもですね、本当に神の恵みを受け入れていくっていうには、もう一歩進み出ないといけないんです。第3段階目は、御言葉が自分自身に実現していくっていうことです。聖書に約束された神の子供としての歩み、キリストの似姿に変えられることとかですね、隣人を愛することとか、他にもたくさんの御言葉が神の子供に約束されていますが、それらが自分のうちに実現していくということですね。これがもう神の器となる、もう究極の姿であります。で、ほとんどの人は、私も含めて、いや、私にはできないと言ってしまうわけですよね。けれども、それを実現される方はどうですか？全能の神です。神にできないことは何一つありません。どうぞキリストの御言葉が自分のうちに実現することを願ってください。信じてください。もしかしたら今までの古い自分からがですね、大きく変化しなければいけないかもしれません。けれども、神を信じきった人っていうのは幸いなんですね。祝福されます。御言葉がまさに自分の体のうちに起こるように願ってください。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。まあ、本当にとっても大切なところを見ていくことができました。大きなチャレンジを受けました。御言葉が自分のうちに実現するということです。神様、私たちそのものがもう神ご自身を見ることができる、神の御言葉を読み取っていくことができる、生きた御言葉として見ていくことができる。イエス様が、私を見た者は父を見たのですとあるように、私を見たらキリストを見たのですということができるようになっていく。もうあまりにも大きなチャレンジであり、私たちは決してできないと思ってしまいます。けれども神にできないことは何一つありませんとあなたは言われました。そのチャレンジに私たちは応答していきたいと思います。願っていきたいと思います。あなたはその願ったものは叶えられると約束されました。主よ、本当に叶えられること、あなたはそのような大きなご計画、信じ、もう僕たちには到底理解することができないような、このような小さな者たち、愚かな者たちをキリストの証人とするご計画を立てられました。神様、私たちを聖霊で満たしてください。ヨハネが聖霊で満たされたように、どうぞ満たしてください。そして私たちが本当にキリストを証ししていくもの、キリストを表していくものとしてくださいますように。神様、私たちにはできません。しかし神にはおできになります。助けてください。実現を、御言葉が実現しますように、私たちそれを受け入れていきます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。